コリント神殿の手紙12章ですね。12章の5節から区切り10節までです。ここでは弱さの中に現れる神の力というですね、非常によく引用される箇所です。このところはですね、12章の5節からということですが、実はこの弱さの問題と力の問題は11章の30節に始まっているんですね。11章の30節、誇る必要があるなら私の弱さに関わることを誇ると言ってですね、このダマスコで、アレテオの代官が捕らえようとして同行を逃げたというようなことはちょっと挿入されて、それからこのパウロが特別に神によって引き上げられたというですね、14年前っていうんですか、14年、もうそれ以降もなかったようですから、極めて得意な経験だったようですね。で、そのことをですね、そんなこともあったということで、誇るんだ、こんな人をも誇ろう、これは実は自分のことなんですね。だけど自分自身については弱さ以外に誇るつもりはないと言って、この11の30、私の弱さに関わることと、自分自身と弱さということを本来言おうとしていたことが、この特別に与えられた恵みっていうですね、祝福というか特別な啓示、これをまず口に出したということですね。だけどそれもですね、ある意味では挿入されたようなことで、このところで力を入れてパウロが言っているのは、その弱さの中に神の力が現れたということですね。そしてこの第三の天にまで引き上げられるという特別な経験をしたんだけれども、一方ではですね、7節にあるように思い上げる、そういう特別な経験を与えられたといって思い上がることがないようにと、一つの棘が与えられたと。それは思い上がらないようにと、私を痛めつけるためにサタンから怒られた使いだと。これがあまりも苦しかったからですね、本来はこのような思い上がるようにことないようにと与えたというところ、神が与えたんだけど、要はサタンをもう用いて与えたというような言い方でしているわけです。そうして痛めつけて、いかに弱いかということを思い知らしたということなんですね。で、神様の恵みをパウロのような人でもですね、受けるためには、このような何らかのトゲが与えられる。これは我々のこの集まりに参加している人たちも、表面から見たらわからないかもしれないけれど、あるいはすでに他の人にも、そういう自分は重荷やトゲやないを持っていると言われて話された人もいるかもしれませんが、それぞれに知っているのはむしろ一部だろうと思います。それぞれの人が自分の体のことや、あるいは家族、夫婦、親子、あるいは仕事のこと、あるいは親族、地域のこと、自分の信仰の問題、いろんなことで何らかのトゲを持っている、痛み、傷を持っていると。これが抜けたらどんなにいいだろうと。この問題が解決されたらどれほどいいだろうにと。もう日々ですね、思い悩んでいる、あるいは苦しめられているような何らかのトゲを、これは誰かですね、それぞれの人は持っているということが言えるわけです。このパウロのこの箇所を見たら、そういうものを持っていなかったら人間は神を忘れる、思い上がってですね、自分の力でできる、あるいは政治他の人間でです、神様なんかおらないと、他の人間がこうしてくれたから、あるいは他の人間がお金くれたからこうできたんだと、あるいは自分の母親が自分をこんなに産んでくれたと、政治人間にとどまってしまうんですね。で、その人間にとどまってしまうということはですね、これは高ぶりということは必ず伴っていく、密かにしろ、公に、表面から見ても分かるほどの高ぶりにしろですね、心の中で密かにそれを隠すような、秘めているような高ぶりしろ、何らかのそのことが起こる。 ことは確かなことですね。人間というのは本質的にですね、やはり動物の一種で生存競争があって、生存競争っていうのは強いものでないと生き残れない。だからより高く強くなろう、今強いんだということを示したいというのは、もう非常に奥深いこの要求、欲求、本能のようなものなんですね。ですから神様っていうものを知らないということなんだ。どうしても人間を誇ると、自分がこれだけできるというふうに気持ち、思い上がっていくという思い上がるようになってしまうわけです。そこでパウロにおいてもですね、このように思い上がらないようにということ。ということからすりますと、私たちもいろいろな体の病気、体で不自由なところ、困ったところも、それぞれの人は持っている人多いと思いますが、まあ、胃とか腸とか肺とか、まあ、その他の体のどこかに病気、目にしてもですね、耳にしても鼻にしても肺、呼吸器にしても、なんか不思議とそれぞれの方がそれぞれの形で弱いところ、弱点を持っているわけですね。で、それもここで一つのトゲであって、この言い方をそのまま用いれば、私たちがそういうそれぞれにいろんなトゲを与えられているのは、思い上がらないように、思い上がった時には神様を忘れてしまうと。一番大切な私たちを全てを支え導くその神様を忘れてしまう。あるいは自分が一番大事な存在のようになってしまうということです。で、そういう苦しみがあったから私は三度主に願ったと。この三というのは何かある種のもう象徴的な完全、もうこれ以上ないというぐらい、もう十分だと、まあ、そういう意思の完全数というニュアンスを持っているわけですね。文字通りの3度でないということはもう確かでしょうね。非常に痛めつける苦しいものであれば、3度どころじゃないわけですよね。もうある意味ではその苦しくたまらないときには、もう本当に絶えずこの苦しみ、痛みを取り除いてくださいと必死に祈るわけですから、2度3度どころじゃない。ですからこの3度という意味は特別な意味、象徴的な意味ですね。もうこれじゃないと思うぐらい、完全だと思うぐらい祈ったと。でもその祈りの中で、私の恵みはそんなに痛みがあり苦しんでも十分だと言われる。こういうところに神様の恵みとですね、人間が与えようとする恵みと大きな違いがあるというのが分かるわけですね。人間が母親がですね、子供が痛い苦しいというのにですね、あなたにおける恵みは十分だな、そんなことは決して言えないことです。何とかして痛みを取ってやろうと、医者でも遠くの医者でも費用をかけてでもと思うわけです。でも神様はですね、そのような苦しいものをほんなら取ってやるとは言わないですね。恵みは十分だと言われた。誰か、それはその弱さをひしひしと感じるところの中にこそ真剣に神に力を求め、そしてそこにその真剣さ、真実さ、ただひたすら幼子が母親をじっと見つめ続けるように、その痛みや苦しみの中であればこそ神を必死に見つめると、そこに力が与えられるというわけですね。自分の力ではもうどうしようもない、ただ神様にその痛み苦しみを除いてくれるようにと必死で自分の心を虚しくして祈り続ける心、そこに力が表される。自分は強いんだと思ってたらキリストの力は来てくださらない。自分の本当の弱さを知っている、自分は何もできないということを知っていると、そこに神の力が来るんだというわけですね。このことが実はですね、三条の教えというところで最初に出てきておるところがありますね。最初の言葉、非常によく知られたマタイ福音書5章の3節ですね。心の貧しき人、これは霊という言葉ですね。心っていうハートでなくて霊において回し、心の深い部分、 そこにおいて何にも持っていないと実感している人、貧しいというのはそれ何にもないと実感するということですね。要するに思い上がっていない、自分はこんなのができるとか、自分の力はこれだけあるとかいうふうに思い上がっていない、そういう力もですね、本当に大事なことに関しては何の役に立たなかったという、そういう痛切な経験を持っている、その心の貧しさ、そこにですね、天の国が与えられると。天の国って神様のご支配のことです。ご支配のうちにあるもの、ここに神様の力もあるわけですね。天の国に含まれる。ですからこの弱さの中に神の力、キリストの力が宿ると、十分に宿るというのは、実はこのマタイの福音書の三条の教えの最初のことと内的には霊的には同じことをですね、言っているということなんです。ここの貧しきもの、本当に自分に様々な弱さがあると何もできない、その弱さを知っているものこそ神の力がその人たちのものに与える、天の国その人たちのものだとですね、天の国、神様のご支配、御手のうちにあるのが神のその力ですから、まあ、そういうふうにですね、パウロが特に言っていることは、実はイエス様ご自身がこのように言葉、表現を変えてはいますけれども、一番最初にこのように言われていることなんです。こういうことでありますならば、誰でもキリストの力をもう自分に与えられる道が与えられているということになるわけです。ただ私たちに必要なことは、私たち本当に何も知らない、あるいはできない、ついついうっかり嘘を言ってしまったり、自慢したり、妬んだり、怒ったり、いろんな意味の弱さがあると。でもその弱さの中で、神様どうか何もできませんから、あなたの力を、御国をくださいと、そういうふうに心から願う。でキリストの力、これはキリストは聖霊となりですから、聖霊の力でもありますね。ですから聖霊様が宿るようにと、キリストの力が私のうちに宿るようにっていうのは、この聖霊、聖霊様が宿るようにというのと本質的には同じ祈り、願いなわけです。だから私たちも喜んで、私たちの弱さを誇る、あるいは弱さを喜ぼうと、弱さ、例えば知識を知らない弱さ、こんなものも知らない弱さは恥ずかしい、スポーツでも、何もできない、あるいはルールすらまともに知らない、これも恥ずかしい、そういう意味の弱さは人間の前ではバカにされるということになるんですね。見下され、バカにされ、場合によっては差別もされてしまうと。けれども神様は決してそういうことはなさらない。どんなに弱さがあっても、それを神様の前にさらけ出すことによって、そのキリストの力を、聖霊様を私たちのところに与えてくださるんだと、この最後に実説で、それを私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、行き詰まり、これみんな弱さですね。弱さをもう具体的に言ってるわけです。侮辱を受ける、あるいは食べるものも十分ない、着るものも十分ない、迫害を受ける、行き詰まりどうしてもない、こんな弱い状態にあっても満足できる。パウロがだからこそですね、常に喜べ、常に感謝せよと、常に祈れと言ったのは、こういう自ら自身の経験もあったということがわかります。どんなに弱くても、このようにですね、侮辱か窮乏にあっても、キリストのゆえに満足している、むしろ感謝をしているというんですね。弱さの中に力が与えられるんだという御言葉を受け入れ、そういうことが、真理が与えられたということです。私は弱い時にこそ神の力が与えられ、その神の力によって強いのだということですね。こうした弱さの中のただ中、弱さのただ中の力ということは、この聖書が本当にずっと一貫して言っていることなんですね。イスラエルの人たちが増えていったのは、エジプトで奴隷状態の時だった。緑豊かな草原、水も豊かなところでどんどん増え広がったのではなくて、遠い神様からいただいた国からはるかに離れてですね、そして異邦人によって支配される奴隷のようにこき使われるような、そういうところで増え広がったということだったんですね。 そういう、アブラハムがですね、あのように、今でいうイラクのメソポタミア側の下流に近いようなところで、全てを恐竜の全てとかいろんなふるさとの親しいものも捨てて私が示していきなさいと、これは噂と何の関係あるかとは、そんな遠いところにですね、初めてのところ、1500キロ以上もある、1800キロくらいもある、そんなところへですね、途中で様々な砂漠の嵐やら、オオヒアギ、いろんな食糧危機、水がない、数々あるのにですね、そして途中で何かに襲撃されたり、襲われしたらどうするのかということもありますが、そういう弱さを持ったままでですね、出発したと。そしたらそういうですね、別に、兵隊をつけてるわけでも何でもないにもかかわらず、不思議な力が与えられて、その遠いですね、1800キロもあるようなあのカナンの地へと実際に行くことができた、すなわち行く力、歩んでいく力が与えられたということだったわけです。それもですね、神の言葉に従っていくならば、弱さのただ中においても不思議な力が与えられるということなんですね。真理に逆らっては何もできないが、真理に従えば力があるという言葉もあります。たとえ弱くても、私たちは弱いからこそ祈りという形で神様に近づこうとすることができる。祈らずにいられないと、深い悲しみや苦しい棘を持ちながら、その弱さの中から祈るときには、キリストの力が宿ってくださるということなんですね。そもそもこの詩編というのはですね、そういうふう弱さのただ中から神を求め、そしてここにあるようにその力はそうした弱さの中で発揮されるという、その証言が非常に多くの部分を占めておるわけですね。これは詩編の例えば22編というですね、非常に重要な詩編ですけど、この詩編22編を見てもですね、この冒頭はイエス様ご自身が同じように叫ばれたわけで、詩編22編、我が神、我が神、どうして私を捨てたのかと、その七節も、私は虫けらだと、人も言えない人間のクズだと、みんなが私を嘲笑う。そして、あざけられて、神様に頼んで救ってもらえと、あれだけ神様神様言ってたんだろうというふうにあざけられるわけですね。七八九とみんなにあざけられると、そして十二も、私を遠く離れないでください、苦難が近づいても誰一人助けてくれるもいないと、これはそういう敵対する者が攻め、あるいは侮辱し暴言を吐くということ以外にもですね、この13、14、あるいは15、私は水のようになってですね、心も全く定まらないと、本当に崩折れてしまったと、骨が外れるような体調は、これはですね、私を支えるものはみんな崩れ落ちるぐらいに、本当に力がなくなる、弱ってしまったと。もう塵と死の中に打ち捨てられた砂漠地帯ですので、砂、塵ぼこりがいっぱいできるという、そういう、もう砂、微小な砂ですね、粘土風の乾いた、その中に打ち捨てられるという、まあ、極限状態の弱さ。でもその弱さの中からこのように26節にあるように、私の力の神を今すぐに私を助けてくださいと、あなただけは遠く離れないで、どうか力の神ですから私を助けてくださいと、必死で祈り続けたんですね。こういうこの弱さのただ中であって叫び続けたらですね、そうしたら23節以降は、22からどれほどの時間が経ったか分からないですけれども、 突然内容が変わってですね、集会の中で皆を語りつけ賛美せよと、そういうふうに非常に大きな力が与えられて、この弱り果てた状態から救い出されたということです。助け求める叫びを聞いてくださると二条節でありますように、貧しい人、ここで弱い人のこの弱さを決して捨てないと、パウロが言ったですね、ことがここで重なってくるわけですね。この力は弱さの中で表される、与えられる。神様は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれないで、御顔を隠すことなく助けを求めるこのような弱き者の叫びを聞いてくださるということなんです。まあ、こういうふうに、これは一例ですけれども、詩編全体がこの弱さの中の力、そこに力が発揮されるんだということも、あちらこちらで証言をしているということです。そして最終的にですね、最もこの弱さの中で力が発揮されたのが、このキリストの十字架だったということです。今の詩編22編のように、周りの人からだからあざけられ、捨てられ、唾まで吐きかけられてですね、鞭打たれ、本当に、歩くこともフラフラしてできないほどに痛めつけられて、そのまま十字架で釘付けられたと、もうこれ以上はないという弱さの極みだったわけですが、その弱さの極みから、その死に至ったその状態が、万国のですね、全ての人たちの罪を贖うという最大の力ある行為となっていったわけです。罪っていう私たちの心の奥に宿るさまざまな良くないものは、どんなにしても、どんなに権力者がお金を1億円100億円積んでも取り除くことが取り出せない、そういう大変なものを取り除くっていうんですから、このキリストの十字架は極めて力あるものであるということは分かります。そういう力は、その自ら十字架のその死の中、その弱さの中で神様が現れ、そのようになされたということだったんですね。そして復活の力ということもですね、そのゲスマネのあのような非常な苦しみや十字架のあの苦しみ、そうした弱さの中にですね、この十字架の万人の許しということ、そうしたことを成し遂げられて、復活ということも成す力を与えられていったんだということです。最終的に私たちは年を行くに従って弱くなっていくんですけど、このように弱さの中に与えてくださる力があると、目に見えない力、そのことを思えばですね、このキリストだけはそういうことを約束してくださっておるわけです。弱さ、老年とは弱さに向かっていくことです。ですから、そういう意味ではですね、キリストぞ我が望み、栄光とこしえに神であれという言葉がキリスト教霊園にも壁に彫り込んで込みにしつけてありますが、ますますこの弱さの中に、老年という、あるいは病気やさまざまな苦しみの弱さの中に働いてくださる神様、キリスト様を私たちは待ち望む、そういう弱さの中で決して見せないで力を与える、そういうお方がをですね、信じることができる、その信仰を与えられているっていうところに大きな恵みがあると言えるわけです。はい、以上です。